一人社長の声ログ、この配信では株式会社じゃなかった、ちょっとラジオタイトル変えます。で、背景ライジャパ受講生です。背景ライジャパ受講生、この配信では私が運営しているブルーライター講座ライジャパの受講生に向けて、半年間走り切るための指標となるべくあれこれ配信していきます。です。で、すいません、まず謝罪からなんですけど、音楽の音がバカでかくなっちゃってました。息子が配信用機材のつまみをいじくるんですよ。で、それを私が直さないまま配信しちゃうと大変なこと、前回みたいに音楽バコになったりするっていう。ちょっと根本的な解決策として、音楽側のボリュームを下げるっていうのをやったので、これでもうつまみいじくっても、つまみ最大にした状態でもすっごいちっちゃくしか聞こえない。まあ、最悪聞こえないのは良くて、爆音で私の声が聞こえないっていうのが最悪なんで、っていう状態にしました。これはどうでもいいですね。で、まあ、もう一個、まあ、そもそも押せなくするっていうのをあったんですけど、過去、息子とのエピソードで。まあ、いいか、30秒ぐらいなんでお話すると、うちのインターホン、なんか非常ボタンがあるんですよ。赤く目立った。で、それを押すと、管理部に繋がっちゃって、なんかありましたかって、管理部から連絡が来ちゃう。で、息子がインターホン好きで、なんか、写真とか映るんですけど、ピンポン押した人の、あ、パパだとかママだってやってて、で、どうしても非常ボタンを押しがちだったんですよ。過去3回ぐらいそれがあって。で、そのために、なんか怒らなきゃいけない。いや、これ押しちゃダメだってとかってなるので、やった対策が、テープを貼ることでした。で、あいつ、非常ボタン、もうめっちゃ押したくなるような感じのデザインなんですよ。赤くて、いかにも押せそうなボタンになってて。で、そこに透明のビニールテープ貼って、目立たなくして、で、一応押そうと思えば押せる。本当に非常の時押せなかったら困るんで。で、状態にしたらもう一切本当に押さなくなったら何も言わなくても。で、同じように、私のテレビの、じゃない、パソコンの主電源のは、朝ついて夜消えるようになってるんです、勝手に。朝6時ぐらいについて、5時半だっけな、に消えるようになってる。ですが、その横に、これまたボタンがあって、そいつ押すと電源オフになっちゃうんですよ。で、息子が仕事部屋に来た時に、絶対電源ボタン押したがるので、これまたビニールテープで目立たなくして、そしたらもう一切必要がなくなりました。だから、なんか、その仕組みって言うんですかね。押さないでって言う前に、そもそも押したくなくなるような仕組みみたいなのをやるとうまくいくんだなって学びましたです。はい。これは本題ではありません。で、今日のテーマは、締め切り効果で人生変わるですかね。大幅に、大げさに言うと、締め切り効果で人生変わる。もうちょいいいタイトルありそうですけど、まずはコメント返しからいきます。で、ラジオあれですね、たまに配信すると翌日も配信したくなりますね。です。で、2件ですね。まず、現在地から抜け出すには指標が必要に対して、小上さんから。小上さん、今更のコメントですみません。いや、ありがとうございます。時間を置いてからのコメント。私もラジオで気づきを得られている一人です。これまたありがとうございます。目の前のことに集中してやるしかないと分かっているのに、ライターとして不安や焦りが定期的に出てきます。なので、週一でも配信があれば心強いです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。定期的に出てきますよね。で、やっぱ、それは、フリーランスって基本的に孤独だからだと思います。で、かつ、なんていうんですかね。集団っていないと思うんですよね。多分、ついていくべき集団みたいなのがいない。基本的にみんな、こう困ってるじゃないですか。で、一部、どっちかというと、しっかり安定してくれてる人の方がレアなのかなと、特にウェブライター界隈だと。ってなると、集団に合わせちゃうと、どうしてもマイナス方向に引っ張られちゃうので、自分で指標を持ったざるを得ない。でもそれは難しいから。だから、そう、集団がないから多分不安や焦りが適にできちゃうのかなと思います。そうですね。で、その集団の代わりになるのが、昨日もお話ししたスポーツウォッチ的な存在ですね。ブッブッって教えてくれるような何かです。なんで、はい、週1、最低週1、毎週水曜日、プラスアルファでやっていこうと思います。ありがとうございます。 で、もう一個書くことで精度が上がるについて、愛さんからですね、長文コメントありがとうございます。週一の配信ありがとうございます。自分のゴールを目指すための仕様となります。こちらこそありがとうございます。ラジオやるためのモチベとなっています。で、本の出版お疲れ様でした。まあ、正確にはまだ終わりじゃないですけどね。この後、初稿の後、1稿、2稿、ちょっと言い方がわからないですけど、第1回著者構成っていうのがあって、私の方で、第1回、第2回か。計3回ですね。第1回著者構成、第2回で最終構成っていうのがあって、そこで直しが入ります、私の方で。編集者の方からの指摘プラス、私自身のチェックによる修正ですかね。なんで、まだ、まあ多分、7割ぐらいの完成度って思っといた方がいいのかな。ですね。とりあえず、一旦、初稿終わったって感じですね。で、出版予定は6月ですね。6月ってもうあっという間ですけど。いや、なんか楽しみですね。紙の本になって、一冊は届けてくれるので、です。で、大変な仕事を終え、楽しかったと言えることが本当に素晴らしいなと思います。社会的意義ややりがいを感じることはあっても、その上仕事が楽しいと言えるってなかなか難しいことです。ライジャパ講義の仕事つまらないでもよくわかってます。そうですね。楽しい仕事って難しいですよね。なんか、あんま本当に楽しさだけの仕事って私は幻想だと思ってるんですよ。真剣にやろうとするとどうしてもしんどさっていうのは付きまとう、絶対に。まあ、例えば、趣味で料理作るんだったら、すごく気楽で、私も料理は好きなんですけど、でも、料理好きだけど、じゃあそれ仕事にして、お金稼ぎたいかっていうと、そこまではやりたくないっす。なんていうか、楽しくなくなっちゃう、多分。で、あれですよ、真剣に稼ごうとするとですよ、例えば、まあ、スコーン作るにしても、本当に真剣にやるとすると、原価をどうやって抑えようとか、あるいはどうやって、なんだ、時間が経っても美味しくしよう、美味しさを保とうとかで、原価を抑えつつ美味しさを保つためにはとかって考えなきゃいけなくて、単純に、なんだろう、自分が食べたいから作るとかだけじゃ済まなくなってくるんですよね。で、そこの葛藤もまあ楽しいっちゃ楽しいんだけど、まあ、それぞれ楽しそうだって今思い始めてるんですけど。でも、やっぱり、記事も、今回書いた本もそうで、真剣にやると、楽しいだけじゃなくなる。うわ、ここ、もっと、直さなきゃダメだ。うわ、めんどくせえって、あんま言いたくないですけど。って感情とか出てくるし。いや、ここ、ちゃんとやんなきゃダメだ。めんどくせえばっか出てくるな。いや、これじゃ全然競合勝てねえわ、とか、なんか、そう、本当に楽しいだけじゃない、憂鬱さというか、が、絶対伴うものだと思います。です。で、ちなみに、あれですね、仕事つまらないの記事、仕事つまらない割り切るで、結構上位取れてて、なんだかんだ読まれてますね。ライジャパの講義用に作った記事なんですけど、完全にもったいない感じになってます、アクセス数が。仕事つまらないでググった人、ウェブライターやらないので、ちょっとまだ遠すぎるので、まあ、そこ動線綺麗にすれば取れんのかな、でも。そこも集客につながるかな。はい、です。余談でした。で、ジャパソンさんが出版される問題集は緻密に分析され、的確で実践的な問題集だろうなと確信できます。ありがとうございます。そう、もうここまでやるのかってぐらいめっちゃ分析しましたね。で、文章は直し放題なので計算と軸が必要と言われてました。今私は仮見出しの課題をやっています。何度も書いては直し、書いては直し、まさに直し放題で終わりがないのですが、軸がずれてるんじゃないかとハッとしました。少し考え直してみます。あ、そうですね。そう、直し放題なんですよ。で、基準がないと終わりが見えなくなる。で、基準って何かっていうと、絶対に共通するのが読者のためになるかです。もうこれは本だろうと、SU 記事だろうと、なんだろうと一緒で、読者のためになるかを軸で考える。例えば、今回私が書いた問題集も、この解説いるかな？いらないかな？これ書いたら余計になるかな？って迷うことが結構あった。まあ、それの積み重ねでしかなかったんですけど。なんですけど、軸は、読者だったんですよね。要は、その資格取りたい人。で、かつ、 競合との差別化も図ってたから、最短で効率的に学習したい人にとって、この解説はいるかって軸で考えたんですよ。というふうに、この、読者のためになるかが、一個の軸ですね。間違いなくなるのが。で、その読者のためになるかって判断するためには、読者がはっきり定まっていることが必要です。さっきの私の言うと、資格を取りたい人だけだと、ちょっとぼやっとしてて、これだと書くべきか書かないべきかって迷っちゃうんですよね。こっちでわからない。この解説が必要なのかどうか。一方でもうちょっと具体的に、効率的に勉強した人、市販の参考書じゃ情報量多すぎて困ってる人、向けに作る問題集だって、その、この人向けにってのがめっちゃ定まってると、あ、じゃあこの解説は、ちょっと細かすぎるからいらないなって、もうスパーンって切れるわけです。なんで、読者をはっきり、しっかりさせる。その上で、読者にとってこれは役に立つかって軸で考えるんですかね。コツは。です。で、あれですね。なんか、めっちゃ迷うようなら、相談してもらえれば、大丈夫です。こう思うんですが、これで合ってますか的な感じでもらえれば、それをまたラジオのネタにして配信しようかと思いますので、です。ということで、今日のテーマですね。やっぱコメント返して10分くらい行くんだな。で、今日は締め切り効果パワーですかね。締め切り効果パワー。で、締め切り効果って何かっていうと、締め切りが定まってることで、行動できる的な効果です。あるいは、別の言い方すると、納期っていうのは締め切りまで伸びるみたいな格言がありますね。これだ、なんか哲学者だっけ？仕事は期日まで伸びるだっけ？ちょっとググるか。仕事期日膨らむ。あ、パーキンソンの法則だ。仕事の量は完成仕事の量は、完成期限までに与えられた期間を全て満たすように拡大する。ですね。で、逆に言うと、完成期限が決まってないと永遠に終わらないって言える。です。で、これをなんで話すかというと、今回の問題集の執筆でめっちゃ感じたからです。締め切りが迫ってなかったら、絶対に、こんなペースでは書けなかったし、多分もう3ヶ月ぐらい書けた。今回私3週間で書いたんですけど、それは締め切りが迫ってたからですね。で、しかも1月体調崩してて、で、もともと1月末だった納期を、伸ばしてもらったんですよ。で、その上で3月15日が納期だったんで、ここで、納期破ると、なんか、私の体調不良も嘘っぽくなるじゃないですか。あ、この人、納期伸ばすために体調不良って嘘ついたな、みたいになるなって思ったんで、ちょっとそれは嫌だったというか、なんか、そう、誠意に欠けるじゃないですか。基本的に納期破れって、誠意に欠けることだと思ってて、まあ、体調不良だったんで、そっちはしょうがなかったんですけど、今回のは言い訳にならないと思ったんで、守りたくて、で、なんで、もう、守りたくてかどうかは当たり前なんでどうでもいいですね。で、なんで、もうめっちゃ、絶対に納期なかったらやれないようなペースで終えました。で、なんか、うわ、この問題もっと精査して、他の問題集分析してやり方考えなきゃとか、なんかすげえ手間かかりそうな作業いっぱいあったんですけど、これ多分、納期なかったら全部後回しにして、で、できる部分だけやって、で、結果、めんどくさい作業だけが山のように残るみたいになったと思うんですけど、時間なかったから、もう、ほぼしらみつぶしで正面からやりましたね。うわ、ここ調べなきゃで、もう速攻調べて、で、速攻書き足して、みたいな。で、結果、それが一番早かった、今回の場合は。です。で、この締め切り効果なんですが、ないとできない事例を言うと、例えばブログ記事ですね。ブログ書こうと思っても書けないですよね。それはなぜかというと締め切りが定まってないからです。で、あとポートフォリオとかもそうですかね。ウェブライターのポートフォリオも作らなきゃと思いつつ作れない。それはなぜかというと締め切りがないからです。で、じゃあどうしたらいいのかというと締め切りを設けてしまうことです。で、 どう締め切り設けるのかは、ものによってコツがあって、例えば、配信系であれば、約束してしまうことです。で、ちょっとラジオだと別に、納期とか必要ない。私の場合はですけど、ポッド出しで喋れちゃうからいらないんですが、例えば YouTube を更新したい。定期的に更新したいってなった場合は、約束することですね。毎週水曜日更新って宣言しておくこと。そうすると、水曜日までに絶対に作らなきゃいけない。で、かつ、毎週水曜日に楽しみにしてくれてる人たちがいて、その動画アップした直後にコメントくれるとかってなれば、もう水曜日が納期になりますよね。毎週の水曜日が。っていうふうに約束してしまうと、それが納期になり得る。ブログも一緒っすかね。まあ、どこで宣言するか難しいですけど、待ってる人がいる状態を作れれば、締め切り効果を有効活用できるはずです。です。なんで、ちょっと、緩めですが、締め切り効果ってすごいなと思ったから、もっと有効活用したいと思った話でした。で、これなんか、結構本当に締め切り効果うまく使えると、人生変えうるパワーがあるなって感じて、で、なんかもうこれで商売できそうっすだなと思いました。目覚みっていう、早起きできないと課金されるアプリがあるんですけど、それの締め切り版があっても良さそうだなって。まあ、例えば、期日決めます。3月30日までに、なんとかかんとかっていうキーワードで記事書きますって宣言した上で、で、守れなかった時のお金を設定する自分で。例えば、痛みを伴う金額で言うと1万とかにして、で、それでアプリに登録しておきますと。で、30日までに、その書き上がった記事の URL を載せた上で、提出しなきゃいけない。で、審査があって、あ、ちゃんとやりきりましたねってなったら1万円が、帰ってくるというよりは課金されないって感じのがややこしくないですかね。課金されないみたいな。完全に、あれですけどね。早起きアプリ、目覚みのパクリですけどね、仕組みは。目覚みはちなみに、あれです。何時に起きるって宣言しておいて、で、お金を設定して、自分でお金設定して、で、その時間までに、現在地から離れなきゃいけないんだっけな。確か。現在地から GPS で離れないと課金されちゃうってシステムですね。で、だから早起きに必要性が生まれるから早起きできるみたいなやつです。それの締め切り効果版、まあ、ちょっとめんどくさいからやらないですけどね。とかがあっても良さそうだなって思いました。なんで、締め切り効果、有効活用しましょう。です。ということで、以上、ジャパソンでした。